皆さんこんにちは。日本共産党の佐藤武史です。ちょっとあまり関係ないことですが、いつもこのボタンを閉めたいというふうに思ってるんですが、議員になってから少々横に広がりましたので、特に理事者の方にご挨拶を申し上げるときに閉めなくて大変申し訳ないなと思ってますが、ご容赦ください。254回定例会での一般質問を行います。今年1年を振り返りますと、およそ3年前から始まった新型コロナウイルスのパンデミック、世界的大流行による社会生活への影響は計り知れないものがあります。死者数も世界では約665万人、日本でも5万人を超えました。新型コロナウイルス対策は進んできていますが、日本経済に与えた影響も大きく、第8波に入ったと言われている今日至っても出口が見つからない状況に置かれています。また、2月に始まったロシアのウクライナへの侵略は、世界に大きな衝撃を与えました。ロシアの声は紛れもなく、国連憲章や国際法違反であり、容認できるものではない、蛮行と言わざるを得ません。ウクライナからの即時撤退と領土返還を求めるとともに、国連憲章に基づいた話し合いのテーブルについて、軍事行動をやめさせるべきだと考えています。アジアにおいても、北朝鮮の度重なるミサイル発射は、国連安全保障理事会決議に違反しており、東アジアにおける平和に大きな緊張をもたらしているものです。決してこれも容認できるものではありません。しかし、軍事対軍事で対抗しようとすると、際限ない軍事競争に陥ってしまいます。日本は国連憲章と日本国憲法の精神に基づいて、平和的な話し合いで解決することの重要性を世界に発信すべきだと思っています。ミサイルも拉致問題も排除の論理ではなく、包摂の論理で話し合いのテーブルに着くということが解決への近道だと考えています。その点では、ASEAN、東南アジア諸国連合の取り組みに学ぶべきではないかと考えています。核兵器禁止条約を68カ国が批准し、核兵器が非人道的兵器であり、国際法違反の兵器であることが確定しました。第1回締約国会議が開かれ、国連総会でも締約国会議の開催を歓迎する決議案が119カ国、約6割ですけれども、の賛成で採択されました。唯一の戦争被爆国日本が核兵器禁止条約を批准して、地上から核兵器をなくすために先頭に立ってほしいものです。最近の物価高騰は、市民生活に重くのしかかっています。この生活から早く脱出できることを願ってやみません。さて、今日は2項目4点について質問をしたいと思います。1項目目は、スマートシティと自治体 DX についてです。カタカナや普段聞き慣れない専門用語が多くて、なかなか理解しづらいところがありますが、あまり細部にはこだわらないで、直接市民生活と関わりが深いと思われることをなるべく簡単に質問したいと心がけたいと思います。スマートシティという言葉の定義は、これまでさまざまな機関で定義されてきましたが、大まかに都市の抱える諸問題に対して、ICT、情報通信技術等の新技術を活用しつつ、マネジメント、計画や整備や管理、運営等を含みますが、マネジメントが行われ、都市や地域の抱える諸問題の解決を行い、また 新たな価値を作り続ける持続可能な都市や地域であると考えられます。例えば車両の自動運転や医療のリモート化、エネルギーの効率化や環境への負荷の軽減、住民に質の高い生活やインフラコストの削減をもたらすなど、さまざまな社会問題を解決する可能性を秘めているとされています。問題点として挙げられていることは、監視によるプライバシーの侵害、ネットワーク機器の故障やトラブル、ハッキングなどのサイバー攻撃、一部企業によるデータ独占、莫大なコストなどが指摘されています。自治体 DX とは、自治体がデジタル技術を活用し住民の利便性や行政サービス向上を目指す取り組みのことです。目的はデジタル技術を活用して住民の利便性を向上させ、業務の効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくというものとされています。例えば市役所に来なくてもスマホや庁舎外に置かれた端末などで手続きができるとか、本人確認もスマホへの電子証明書の取り込みで簡単にできるとか、窓口で書類の記載や押印をなくして電子ペンやタブレットなどを使ってなるべく待たなくても済むようにすることがあります。また自治体の情報システムの標準化、共通化を2025年までに導入して、自治体の情報システムの標準化、マイナンバーカードの普及化促進、市民がマイナンバーカードを持ち行政手続きをオンラインでできるマイナポータル実現、また AI あるいは RPA の促進、利用促進ですね、テレワークの推進、セキュリティ対策の徹底の6項目を2026年3月を計画の対象期間と国はしています。自治体 DX はデジタルは地方の社会問題を解決する鍵として政府が推進するデジタル田園都市国家構想も重要な柱になっています。今年6月に発表した新しい資本主義のグランドデザインでは、新自由主義的な施策によって弊害が出ている社会的課題を成長のエネルギーと位置づけ、新たな成長分野として民間企業が解決していく仕組みを作りたいということと、地方と首都圏の格差の問題について一極集中ではなく多極集中に変えていくことで地方の発展を進めるというものです。そこでは地方の不便、不安、不利という3つの負をデジタル化によって解消できるとか、デジタル技術の活用によって農村の魅力を残したまま都市の利便性を享受できるとか、魔法の杖のような感じでデジタル化すれば地方のさまざまな問題を解決していくことができるというイメージが示されています。デジタル化は地方創生のバージョンアップ版という位置づけになっています。2014年に始まった地方創生は、一つは出生率の引き上げで、もう一つは東京一極集中の是正でした。しかし出生率の回復については、2014年の合計特殊出生率は 1.42 で、昨年は 1.30 に下がっています。東京一極集中の是正という目標では、2020年に首都圏と地方の均衡化を図るのが目標でした。コロナの影響で首都圏への転入が若干抑制されましたが、今年は昨年より転入が増えている状況です。ですから地方創生は失敗した 見るべきで、それをデジタル化すれば夢が叶うというのは、前提そのものが少しずれているのではないかと考えざるを得ません。地方が経済的にも生活的にも厳しい状況にある根底には、規制緩和、国際化、東京一極集中などの新自由主義的政策があります。農業も中小企業もデジタル化を図ればうまくいくと言っていますが、そもそも地域住民、国民の購買力が下がっている現状では、生産してもなかなか売れません。デジタル化が導入されたら、生活が便利になるとか、家にいながらいろいろな手続きができるとか宣伝していますが、市民は単なる消費者ではなく、住民自治の担い手であることを忘れてはいけないと思います。デジタル化は否定しません。そもそもの立脚点が少し欠落しているのではないかと考えています。以上、述べたことを踏まえて、以下3点について質問します。1、スマートシティの取り組みの現状と成果および課題について。2、自治体 DX の目的と今後の取り組みについて。3、スマートシティ構想と自治体 DX の関連性についてお伺いします。2項目目は、5歳児健診についてです。以前にも質問をしましたが、子どもの成長発達を保障し、現在、さらに将来に向けて、本人の生きづらさを捉え、適切な療育、保育、教育を受けられることを保障するべきだと考えます。3歳児健診から就学児健診まで約3年あります。子どもの成長はとても早いです。就学児健診を受けて慌てるのではなく、早期に適切な療育、保育、教育を受けられるようにすることが行政の役割ではないでしょうか。全国には5歳児健診が重要だということで実施している自治体もあります。日進月歩で研究や医療が進んでいます。かつては問題にならなかった特性で、近年では多くの子どもたち、大人たちが生きづらさを感じて生活しています。こうした現状に鑑みて、早期に5歳児健診を実施すべきではないかと思い、1、5歳児健診の必要についてどう考えるかお伺いします。以上、壇上からの質問とします。
市長、
佐藤健議員のご質問にお答えいたします。まずスマートシティと自治体 DX についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に5歳児健診についてのご質問、5歳児健診の必要性についてお答えいたします。市では現在5歳児健診は実施しておりませんが、就学前最後の機会となる3歳児健診の受診を呼びかけ、支援を要する子どもを生み出すよう努めるとともに、スマイルキッズオフィスニッコリッコにおいて、発達支援が必要な子どもが利用できる制度や、支援の流れについてフローチャートを用いて保護者の皆様とともに確認し合うなど、保護者の皆様の不安軽減につながる相談支援に努めております。また、検診後の支援体制といたしましては、保健師による保育施設巡回相談や、主に言語機能の基礎的事項に遅れが見られる子どもと、その保護者の皆様を対象とした言葉の教室、発達の遅れに心配がある子どもと、その保護者を対象とした遊びの教室等の発達支援事業を実施しております。 今後におきましても、子どもの発達に関する相談体制を維持し、関係機関と連携しながら不安を抱える保護者の皆様に寄り添い、支援に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
デジタル行政推進官。
スマートシティと自治体 DX についてのご質問にお答えします。ご質問の1点目、スマートシティの取り組みの現状と成果および課題について。ご質問の2点目、自治体 DX の目的と今後の取り組みについて、およびご質問の3点目、スマートシティ構想と自治体 DX の関連性につきましては、関連がありますので、一括してお答えします。市では、自治体 DX を推進し、行政のデジタル化の取り組みとして、AI チャットボットや AIOCR、RPA の導入を行い、市民サービスの利便性の向上、業務の効率化を進め、今年度中には、オンライン申請や各種証明書のコンビニ交付などを実施する予定であります。自治体 DX はスマートシティを実現する手段であり、暮らしや行政、地域のデジタルトランスフォーメーションを進めるもので、今後人口減少や少子高齢化が進んだとしても、それぞれの分野でさまざまなデジタルサービスの提供が市民の皆様の暮らしや地域を支えていくものであります。市の総合経営計画では、スマートシティ構想を基本的方向と位置づけ、さまざまな分野でデジタル技術を積極的に活用し、改革を進め、合わせてデジタル人材の育成や国のシステム標準化などに対応していくこととしております。このため、経済団体や福祉・健康保険団体、学術機関等で構成する陸奥市スマートシティ推進協議会を設立し、地域が抱える諸問題をデジタル化により解決していくもので、具体的取り組みとしてスマートシティ推進戦略を策定しながら進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
ご答弁ありがとうございました。細部にわたってのお話で大変参考になりました。市が取り組んでいる今取り組んでいる施策ですね、これも詳しく説明していただいてありがとうございました。ちょっと最初の方の再質問は、方向が少し違うところがあるかもしれませんが、再質問させていただきます。説明の中と重複する部分があったら申し訳ないと思ってますが、最初に AI の利用施策の具体例と、あと今後どのようなものに取り組んでいきたいかということがありましたらお願いします。
デジタル行政推進官。
お答えします。すでに一部業務で24時間対応可能な AI チャットボットや、たくさんの手書き申請書をテキストデータへ一括変換できる AIOCR を活用しております。今後は福祉分野において AI を用いた相談業務の支援サービス等を活用することを検討しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
福祉分野に取り入れるというのはなかなか難しい面があるような気がするんですが、細部があるので、そこの点についてはどういうふうに解決をしていこうと考えていますか。
デジタル行政推進官。
お答えします。まず福祉分野の相談業務というのは、さまざまな相談が来て、それを職員や相談員が回答するというものですが、その回答にあたってはたくさんの予備知識が持っていないとですね、 答えることができないという面があると考えております。その部分のところにですね、このデジタルを活用して、相談業務があった場合ですね、その相談内容に応じて一定のこうガイダンスが表示される仕組みをですね、導入して、こうサポートしていくということを考えております。以上です。
佐藤武志議員。
大変分かりやすいご答弁ありがとうございました。私でも分かる、回答でした。山田です。次にですね、IoT の、具体的な施策と今後、取り組もうとしているものがありましたらお願いします。
デジタル行政推進官。
はい、お答えします。現在は高齢者の方の位置情報を利用した、利用してですね、離れたご家族が一人暮らしの親を見守る、IoT 見守り連休事業を行っております。また、IoT デバイスを活用した、除雪位置情報の提供もですね、今シーズンから行うということになっております。それから、さらなる活用についてもですね、さまざまいろいろありますので、研究を進めてまいりたいと考えております。以上です。
佐藤武志議員。
この、スマートシティもデジタル自治体 DX もまだそんなに期間が経ってないので、なかなか先のことを具体的にというのは難しいことだろうなと思っていますので、できるところで市民サービス向上のために使っていただければいいかなと思っています。次にですね、デジタル化はむつ市独自の地域課題を解決していくものと考えているんですが、独自の課題をどのように捉えているのか教えてください。
デジタル行政推進官。
はい、お答えします。独自の課題といいますか、全国的な傾向もあると思いますけれども、人口減少、少子高齢化、就業機会の減少、それから経済成長の鈍化といった、むつ市も置かれている課題があります。それらをデジタル技術を活用し、解決していく仕組みを研究していきたいと考えております。以上です。
佐藤武志議員。
はい、どうもありがとうございました。本当に全国的な課題ではあるけれども、やはりこういうむつ市の置かれている、地理的な状況とか、市の広さとかを考えると、今、ご回答いただいたことを、やっぱり何らかの形で解決しなければいけないというふうに思っているので、ぜひここは大事に考えていただきたいというふうに思っています。次に移ります。ここがなかなか難しいと思うところなんですが、デジタル化によって少子高齢化の抑制や地域経済の成長を実現できると、考えている方がちょっと率直に聞きます。
デジタル行政推進官。
お答えします。全国的に少ないんですけれども、人口が増加している自治体等もありまして、それらの自治体をですね、研究しながら、デジタル技術を用いた教育や、高齢化に対応したさまざまなサービスを生み出し、選んでもらえる魅力あるまちづくりを目指したいと考えております。
佐藤武志議員。
どうもありがとうございました。中には人口が増えているところもあるということなので、むつ市もできれば減少に歯止めをかけるということも私は大事だと思っているので、増えるに越したことはないんですが、やはりそこを自治体だけの力で全てができるわけではないんですけれども、市が先頭に立ってやっていただければいいなと思っています。経済成長の部分もこれは民間の事業所等の関わりが大きいので、市がすぐこう何かをやったから効果が出るとかっていうわけではないと思うんですが、協力しながらやっていただければいいなと思っています。 次に移ります。自治体 DX で職員の業務軽減を実現しようと考えていると思いますが、急速な DX 化で職員の過重負担になるということはないんでしょうか。
デジタル行政推進官、
はい、お答えします。これまでも RPA や AIOCR を活用した業務改善の効果を実感しております。これらはむしろ職員の負担軽減に必要なことです。したがってデジタル化の推進は過重負担となるとは考えておりません。
佐藤武志議員。
私の質問の仕方がちょっとまずかったですね。デジタル化を進めることで職員の業務軽減ができるというところは私大変大事なところだと思ってます。私がここで意図したのはそれを作るまでに、ちょっと負担がかかるんじゃないかなという意味で、質問したわけですけども、それについては今回はお答えいただかなくても結構です。じゃあ次に移ります。デジタル化することによって職員を削減するというような考えはありますか。どうですか。
デジタル行政推進官、
はい、お答えします。人口減少により、経営支援の制約も想定されることから、これまでと同様な行政が担うべき機能を発揮するためにはデジタル技術を有効に活用し、職員が企画立案などの人でなければできない業務にシフトしていくもので、デジタル化によって職員を削減するという考えはないと考えております。
佐藤武志議員、
ご答弁ありがとうございました。当然人口が減っていくと、市の、行政規模でいいですかね、それを確保するというのはなかなか難しいことだったら私も分かってますので、一応市の考えを聞けたのでよかったと思っています。次ですが、スーパーシティのような特区の申請は考えていますか。どうでしょう。
デジタル行政推進官、
はい、お答えします。現時点では考えておりません。
佐藤武志議員、
ありがとうございます。今のところは考えていないということでしたので次に移ります。デジタル通貨、地域通貨を取り入れる予定だということですけれども、全国で地域の広さはいろいろあるんですが、さまざまな取り組みがされていると思っています。それでその全国の例を見て終了あるいは中断している自治体があるかどうかということを、お伺いします。あと数が分かればいくつぐらいあるか教えてください。
デジタル行政推進官、
はい、お答えします。まず地域通貨ですけれども、これまでですね、紙とかプラスチックコインによる地域通貨を終了した事例はですね、実は数多くあります。ただデジタル地域通貨ではないと認識しておりまして、デジタル地域通貨では終了したところはないと考えております。以上です。
佐藤武志議員、
今までの、その成功しなかった例というのが、何ですか、デジタル通貨というよりは、何かものを通して、その円のような見立てでやったところがあまりうまくいかなかったということだと私は理解したんですけども、それでよろしいでしょうか。はい。デジタル地域通貨の場合は、ある程度成功しているっていうのも、探すとあるし、失敗してるという言い方変ですね、途中でも中止したとかっていうところも ありますので、成功した例から学ぶということも大事ですし、失敗した例から学ぶということも大事だと思いますので、そこはぜひ慎重に検討して取り組んでいただければなと思います。で、次に移ります。端末がないと受けられないサービスが多く出てくると思うんですが、端末を持っていない、あるいは持っていてもサービスに使用できない市民に対する対策というのは持っていますか。
デジタル行政推進官。
はい、お答えします。今後もですね、高齢者を中心にスマホ教室を開き、使い方などの研修に努めたいと考えております。
佐藤健議員。
市ができるところでぜひ端末が使える人が増えるようになれば、サービスも利用できますので、ぜひ積極的にお願いしたいと思います。次に移りますが、デジタル化とマイナンバーカードの関連についてどのようにお考えですか。
デジタル行政推進官。
お答えします。個人認証が必要なデジタルサービスに活用できるものと考えております。以上です。
佐藤健議員。
はい、ありがとうございます。ざっくりとですが、基本そういうことだろうなと、私も、考えていました。これからどういうサービスが、むつ市で、取り組まれていくかというのはまだ分からない部分もあるので、今の答弁で、分かりました。で、このデジタル化というのは職員の業務軽減というのが大きな一つの柱ですので、職員の業務が軽減されれば、今多分結構残業されている方が多いんじゃないかと思うんです。だからこの業務軽減されれば市民サービスの向上にもつながるし、で市民目線でのサービス向上をぜひこれからも進めていただきたいということをお願いしたいと思います。2項目目についての再質問を行います。実施については今時点で考えていらっしゃるのかどうかお伺いします。
子ども未来部長。
お答えいたします。5歳児健診は子どもの認知行動特性、社会性の発達に気づき、早期支援につなげる機会として大切な健診であると理解しております。しかしながら5歳児健診という枠の中で子どもの発達特性について把握するには、他の乳幼児健診以上の時間を要することや、健診および健診後の支援にあたる専門性のある医師や心理師等のスタッフの確保といった課題があり、現状では実施が困難となっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
5歳児健診は重要なものではあるとは思うんですけれども、市役所だけでできる問題でもないので、そこら辺の事情もよく分かりますし、検診の仕方とか、そういうのも変わってきますので、ぜひ今後、5歳児健診が実施できるように努力をしていただければと思います。あと市の方で保育施設等の巡回相談支援を行っていると思いますが、その内容と頻度をお伺いしたいのと、あと、巡回施設数を、昨年と、今年どこで切ってもいいですので、数が分かったら教えてください。
子ども未来部長。
はい、保育施設巡回相談につきましては、巡回を希望する保育施設へ出向き、子どもの発達支援に必要な情報交換やケース検討を行い、子どもの発達上の課題を保育施設と共通理解し、共に支援していくことを目的としております。従事者は保健師のほか、相談があった子どもの状況に合わせ、言葉の教室の療育指導員や関係機関等の協力を得ながら実施しております。巡回施設数につきましては、令和3年度は14箇所となっており、令和4年度は11月30日現在で17箇所、巡回頻度につきましては、令和3年度、令和4年度ともに各施設1回から2回となっております。
佐藤武志議員。
人が限られているので、それほど多くの、事業、施設を、事業所ですね、を、多く回るっていうのは、なかなか難しいことだと、私は考えていますが、できるだけ、努力をしていただきたいというふうに思ってます。で、全体を通してですけれども、先ほども言いましたが、市役所だけでできる検診ではないので、なかなか難しい点はあるというのは、私も分かっています。で、さっき答弁がありました、巡回相談等もできる限り増やしていただいて、でまた今回は触れられませんでしたけれども、児童発達支援事業所の行っている保育所と訪問事業というのもあります。そういうものもできれば協力をし合いながら、多分市は窓口になって紹介をするという形になっていると思うんです。児童発達支援事業所に対して協力して、市独自の巡回、相談も、充実させて、やはり子どもたちが成長していく上で助けになるようにしていただきたいし、その生きづらさをなるべく大人になっても和らげていく、あるいは解決できれば一番いいんですけれども、そういう方向でぜひ考えていただきたいなと思っています。これで私の質問を終わります。